本日私たちにくださる神様の御言葉は詩編119編113節から120節です。私は双心の者どもを憎みます。しかしあなたの御教えを愛します。あなたは私の隠れ場、私の盾、私はあなたの御言葉を待ち望みます。悪を行う者どもよ、私から離れていけ。私は我が神の仰せを守る。御言葉の通りに私を支え、私を生かしてください。私の望みのことで私を恥ずかしめないようにしてください。私を支えてください。そうすれば私は救われ、いつもあなたの掟に目を留めることができるでしょう。あなたは、あなたの掟から迷い出る者を皆癒しめられます。彼らの欺きは偽り事だからです。あなたは地上のすべての悪者を金かすのように取り除かれます。それゆえ私はあなたの諭しを愛します。私の肉はあなたへの恐れで震えています。私はあなたの裁きを恐れています。アーメン。神様は天地を創造された後、作られたすべてのものをご覧になり、見よ、それは非常に良かったと仰せられました。ところが神様が非常に良かったと仰せられた創造世界は、アダムとエバの不従順により変わり始めました。人の生物学的な機能が変わり、生き方が変わりました。また人が居住する土地が変わりました。土地に茨とアザミが生え、自然生態系が変わりました。何よりも人の心が変わったので、この世は深刻な状態に至りました。創世記6章5節がこれを証ししています。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。人の心に計ることは皆いつも悪いことだけに傾きました。悪い心が表出されて地上に悪が増大しました。こうなったことで、神様が非常に良かったと仰せられた創造世界に対する御心の変化が起こりました。創世記6章6節が神様の御心を教えてくれています。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。神様は御心を痛められました。神様は人を自由意志と感情を持つ存在に、神様の形に作られましたが、人の心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くことを予想されたでしょうか。神様は人が創造主の神様に従い、神様が非常に良かったとされた創造世界で正しく生きることを望まれました。しかし人の心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾き、その計ったことを実行して地上に悪が増大したので、神様は人を作られたことを悔やまれ、人を地上から消し去ろうと思われました。人の心の変化が神様の御心を変化させました。人が心に何を抱えているかによって、人生で思考する点が変わり、人生が変わります。心に悪を抱えている人は、自分だけでなく周りの人たちまで苦しませることになります。エジプトのパロ王は、神様が送られたモーセの言うことを聞かなかったので、王自身だけでなく彼の軍隊と民まで銃の災いにより被害を被り、葦の海の波に飲み込まれ死にましたよね。ダビデが 神様を完全に信頼せず、傲慢な思いで国の人口調査を行ったことで、伝染病が発生し、多くの人々が死んだのではないでしょうか。このように私たちが心に何を抱えているかによって、人生のシナリオが決定されます。神様は箴言を通して私たちに仰せられます。力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。私たちは心を見守らないといけませんが、心を見守ることとは何ですか？命の泉が心から湧くというのを見ると、心を見守ることとは、悪が心を支配できないように守ることではないでしょうか。悪が心を支配できないように心を守るためには、神様の御言葉を守らないといけません。神様は、箴言7章1、2、3節を通しておっしゃいました。我が神、我が子よ、私の言葉を守り、私の命令をあなたのうちに蓄えよ。私の命令を守って生きよ。私の教えをあなたの瞳のように守れ。それをあなたの指に結び、あなたの心の板に書き記せ。私たちが神様の御言葉を守ってこそ心を守ることができます。詩編119編の詩人は、どんな心を持つべきかをとてもよく知っていました。113節です。私は、ふた心の者どもを憎みます。しかし、あなたの御教えを愛します。ふた心の者どもを、他の翻訳聖書では、偽った考え、曲がった考え、偽善者たち、犯罪者たちと翻訳しています。この言葉の原型は、別れるという意味を持っています。認証代名詞とともに翻訳すると、心が別れた人たちになります。改訳改訂版聖書はこれを、ふた心の者どもと翻訳しました。ふた心の者どもは、前の連で言及した御言葉を守ることを誓い果たした人、御言葉を守るにおいて心が揺るがない人と対照的な人たちです。ですから、ふた心の者どもとは、神様の御言葉以外の他のことに心のある人たち、つまり神様に対する心が二つに分かれ、心の片方では神様を思い、心のもう片方ではこの世を持っている人たちです。興味深い点は、ふた心の者どもは神様を全く知らない人たちではなく、神様の恵みを経験した人たちです。神様が預言者エリアを通して心の片方で神様以外にバールを思っている人たちを叱られましたが、この叱られる対象はイスラエルでした。神様がエゼキエルとホセアと預言者たちを通しても心の片方に神様以外の偶像を抱えている者たちを叱られましたが、その叱られる対象もやはりイスラエルでした。彼らはどの民族よりも神様の恵みをさらに多く授かりました。彼らが神様を全く知らなかったなら、ふた心の者どもなんて言わなかったでしょう。ふた心の者どもは神様を知っている人たちです。では、神様を知っている人たちがなぜ二つの心を持つのでしょうか。113節をもう一度読み上げます。私は、ふた心の者どもを憎みます。しかし、あなたの御教えを愛します。失 問に答える前に先に考えてみるべきことは、詩人が双心の者どもを憎んでいるということです。しかし私たちは人を愛するように学びました。双心を持つことが正しくはありませんが、双心の者どもを憎むことが果たして正しいことだろうかと思うかもしれません。それなら詩人の告白を人を憎まず罪を憎みなさいという意味で理解すべきだろうかと思うこともできます。罪人を憎まず罪を憎みなさいという言葉には、罪を犯してはいけないという教訓があるのではないでしょうか。本文の詩人もやはり双心の者どもを憎むという告白は、人を憎むというよりは二つの心を憎むということであり、自分は双心の者どもにならないという意思を表明したのです。このように解釈できる根拠は、詩人が双心の者どもを憎みますと言った後に、あなたの御教えを愛しますと告白したからです。神様の御教えを愛する人は罪を憎むことはできますが、人を憎んではいけないのではないでしょうか。詩人は二つの心を持つ理由は、神様の御言葉を愛しないからであることを知っていました。双心の者どもの特徴は、神様の御言葉を愛しません。神様の御言葉を愛しているなら、二つの心を持つことはできません。私たちが神様を知っていて、神様の恵みを経験しても、神様の御言葉を愛さなければ、心が分かれて心の片隅に他の心ができます。この世に心が傾き、この世を愛するようになります。ヨシュアの時代にイスラエルはエリコの町のすべてを神様に捧げることにしましたが、アカンがこれを無視し、その中からシヌアルの街灯1枚と銀と金を盗みました。アカンが神様の御言葉を愛したなら、高級な街灯と金と銀の塊に心を奪われなかったでしょう。イスカリオテのユダが主の御言葉を愛したなら、お金に心を奪われず師匠を売り渡さなかったことでしょう。このように神様の恵みを経験しても、神様の御言葉を愛さなかったなら、二つの心を持ち神様のに敵対するものに転落するかもしれません。ヘブル人への手紙の記者がこれを証ししています。神の見すぼらしい神の素晴らしい御言葉と、後にやがってくる世の力とを味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからです。堕落した人とは、神様の素晴らしい御言葉を味わったのに双心を持つ者たちです。ヘブル人への手紙を記録した当時、ヘブル人への手紙の受信者たちは現実の困難により現実と妥協しようとしました。当時ユダヤ人のクリスチャンたちは、現実と妥協すれば迫害と非難を受けずに済みました。葛藤する彼らに二つの心を持たないように、ヘブル人への手紙の記者が手紙を書いたのです。私たちが罪悪に満ちた現実と妥協することで心が分かれれば、それはイエス様を再び十字架に釘付けることであり、公開的にイエス様を侮辱することであるという事実を忘れてはいけません。神様の御言葉を愛さない時に現れる現象は、疑いと心の動揺です。 神様の御言葉には信じる人たちに向けられた約束があります。神様の約束に対する確信がない時に、小さい困難でも疑いが生じ、心が動揺します。ヤコブはこのような人たちを非難しています。ヤコブの手紙1章7節8節です。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういうのは双心のある人で、その歩む道のすべてに安定を書いた人です。そういう人がどんな人かをヤコブの手紙 1章6節が明かししていて、風に吹かれて揺れ動く海の大波のように疑う人です。疑う人は2つの心を持つ人です。疑いは心を揺れ動かします。いつ大きく揺れ動くでしょうか。今のように苦しい時です。神様を完全に信頼しなければ疑いが生じ、心が不安になり、頼れる何かを探します。それが金であれ人であれ、神の能力があると錯覚している対象であれ、何かを見つけようとします。双心の者どもは二人の主人に仕えようとする人たちと同じです。しかしイエス様は二人の主人に仕えることは不可能だとおっしゃいます。一方を恨んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。私たちは金であれ権力であれ何であれ、この世と共に神様に仕えることはできません。この世の者たちは人生の手段であって目的になったり仕える対象になることはできません。ヤコブの手紙4章8節を見ると、2つの心を持つ理由は神様に近づかないからであることがわかります。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさい。双心の者どもを治療するためには、ヤコブが明かししたように心を清くしなければなりません。疑いと信仰、この世と神様の間で二つに分かれた心を一つにする治療方法は、神様の御言葉で心を清くすることです。詩編の本文で詩人が双心の者どもを憎み主の御教えを愛するという告白は、神様の御言葉だけが心を清くすることができ、分かれた二つの心を一つに回復させることができることを教えてくれています。二つの心を持つ人たちの特徴、二番目は、神様を隠れ場や盾だと考えません。114節です。あなたは私の隠れ場、私の盾、私はあなたの御言葉を待ち望みます。詩人の状態を教えてくれる告白です。詩人は苦難がとてもひどく、生命が常に危機にさらされ、悪人たちの罠が前に置かれていたので、隠れ場と盾が必要な人でした。待ち望みますは、待つと望むという意味ですが、信頼するという意味もあります。神様の御言葉を信頼する人が、あなたは私の隠れ場、私の盾と告白することができます。今私が二つの心を持っているかいないかを知るためには、苦しい時に自分がどこに隠れているかを考えてみなければ、見ればわかります。そして私を苦しめるものをどのように、また 何で塞いでいるかを考えてみればわかります。詩人は神様を隠れ場にして隠れ、神様を盾にして防ぎました。もっと正確な表現は、詩人が神様を道具にしたのではなく、神様が隠れ場になってくださり、神様が盾になってくださったことを悟りました。頭が複雑で騒がしい世の中で今隠れ場が必要ですか？自分を苦しめるものと人々を塞いでくれる盾が必要ですか？それなら神様の御言葉を見てください。そして神様の御言葉である聖書を黙想してください。そうすれば神様がどのように隠れ場と盾になってくださるかを教えてくださるでしょう。隠れ場は秘密の場所を意味します。私を攻撃しようとする人々を避けることができる安全な場所は、彼らが接近できない秘密の場所にでなければなりません。過去、迫害の時代には地下の洞窟や奇岩絶壁のような場所にある穴が隠れ場として利用されました。今日にはどこが隠れ場になるでしょうか？困難を避けてどこかに行ってしまったいと思っている人がいるかもしれません。自分を苦しめる人や出来事から遠く離れていれば心が楽になるでしょうか？現実の投資先を隠れ場にしたら、それはまた違う困難に陥る道です。私たちは様々な人たちと共に生きています。共に生きる人たちには家族、親戚、知人、隣人、仕事場で出会った人たちなど様々な人たちがいます。その人たちの中には神様を信じない人もいれば悪人もいます。彼らと対面したり空間を共有する場所で、神様が私をまるで秘密の場所に隠してくださるように私を保護してくださいます。今日、私たちの隠れ場は地下の洞窟や奇岩絶壁ではなく、神様を信頼する私の心がある場所です。私を苦しめる人たちと対面したり空間を共有する場所で、私と共にしてくださる神様が私の盾となってくださいます。神様が私たちと共にしてくださらなかったことがありますか？主はこの世の果てまで私たちと共になさるとおっしゃいましたよね。神様がいつでも私たちと共にしてくださるのに、私たちが共にいてくださる神様を認知できなかったら、まるで神様が遠くにおられるように錯覚してしまいます。神様は一人子のイエス様の血で私たちを子にしてくださった方です。私たちを子にしてくださった神様が私たちと共にしてくださらないことがあるでしょうか？あなたは私の隠れ場、私の盾という詩人の告白は、神様に対する完全なる信頼を表現したものです。双心の者どもの特徴、3番目は115節にあります。115節はユニークなことに、神様に対する告白または祈りの形式ではなく、悪を行う者どもに対する命令です。悪を行う者どもよ、私から離れていけ。私は我が神の仰せを守る。詩人は悪を行う者どもに対する命令を通して、神様の御言葉を守るという強い意志を 見せてくれています。悪を行う者どもとは誰でしょうか。今まで詩人が告白した内容を見ると、悪を行う者どもは詩人をひどく苦しませ罠を仕掛けて生命を脅かす人たちです。では詩人が悪を行う者どもよ、私から離れていけと命令した理由は何でしょうか。詩人の命令は、私を苦しめないで離れていけという意味もありますが、もう一方で考えられる意味は、悪を行う者どもの提案を断っているのかもしれません。悪を行う者どもが詩人をそそのかして現実と妥協するように惑わしたのかもしれません。この前の水曜聖書勉強の本文だった民数記25章を見ると、エジプトから脱出したイスラエルが40年間の荒野での生活を終え、神様が約束された地に入る前に、ヨルダン川の東にあるシティムに留まっている時、モアブの悪を行う者どもがやってきました。イスラエルの民はモアブの悪を行う者どもの提案を断固として断るべきでしたが、そうすることができず、二つの心を持ち、彼らと共に淫らな行為を行い、バールペオルを崇拝してしまいました。その結果、伝染病が発生して24,000人が死にました。双心の者どもの特徴、3番目は、悪を行う者どもを遠ざけることができず、彼らと親しくすることです。今日の本文に登場する悪を行う者どもも、やはり詩人のもとに来て二つの心を持つように惑わし、神様を信じて仕えることができないように提案したのかもしれません。このように推論できる理由は、詩人が後半部で、私は我が神の王政を守ると告白したからです。前でもお話ししましたように、双心の者どもは神様を全く知らない人ではないと言いました。神様を知っていて、神様の恵みを経験したのに、神様以外の他のものにも頼ろうとする心を持つ人です。今日の教会や信仰共同体にも悪を行う者どもは接近しています。彼らは一つの心を持つ神様の子たちが二つの心を持つように惑わします。この世は神様の子を放っておきません。何としてでもつまずかせようとします。悪を行う者どもは自分たちの悪行を正当化するために、神様の子が御言葉を守れないように接近して悪行を進めます。それで彼らは自分も相手も悪を行うものになるようにして、悪行を普遍化しようとします。悪行が普遍化すると、共同体や社会や国家はすでに堕落したといえます。しかし神様は厳しい方です。イザヤ書31章2節の後半部で、預言者イザヤが神様の御心を伝えています。災いをもたらし、御言葉を取り消さない。主は悪を行う者の家と不法を行う者を助ける者と責め立てられる。神様は悪を行う者どもを責め立てられます。また不法を行う者を助ける者もやはり責め立てられます。ですから私たちは悪を行う者どもを遠ざけ、近づけてはなりません。悪を行う者どもを近くに置くと、二つの心を持つことになり、結局は神様から離れることになります。それで詩人が悪を行う者どもに向かって、私から離れていけと叫んだのです。私たちもやはり 詩人の叫びのように悪を行う者どもに向かって、悪を行う者どもよ、私から離れていけと命じましょう。そうした時に二つの心ではなく一つの心で生きていくことができます。今日私たちは詩人が告白した三つの聖句を通して双心の者どもの特徴を考えてみました。詩人は双心を憎みました。詩人は神様は隠れ場と盾であられると告白し、悪を行う者どもを遠ざけることを望みました。このように告白し命令することができた理由は、詩人が神様の御言葉を愛し望み守るために努力したからです。この世は絶えず信じる者たちが二つの心を持つように惑わしています。私たちが二つの心を持たないためには、神様の御言葉を愛し望み守らないといけません。どんな苦しい状況の中でも神様の御言葉を完全に信頼し、神様が私の隠れ場と盾であられることを確信しないといけません。そして様々な形で接近する悪を行う者どもに屈服せず、彼らの思想と理念と価値観に向かって私から離れていけと命令しないといけません。こうして神様と神様の御言葉だけを心に置く一つの心で生きていきましょう。お祈りいたします。父なる神様、神様の形に人をよく創造してくださり感謝いたします。しかし神様が非常に良かったとされた創造世界がアダムとエバの不従順により、そして人の心に測ることが皆いつも悪いことだけに傾き、神様の御心を悩ませました。これを知っていても私たちは彼らと互わぬ姿で生きていることをお許しください。私たちが二つの心を持たず心を守ることができるように助けてください。心を守るために神様の御言葉を愛し望み守ることができるようにしてください。苦難の中で現実逃避のために地下洞窟や奇岩絶壁の穴のような隠れ場を探さず、神様を信頼する私の心がある場所が私の隠れ場であり、現在私と共にされる神様が私の盾であられることを肝に銘じさせてください。現実と妥協するように惑わす悪を行う者どもと彼らの思想と理念と価値観を遠ざけ、近づけないように助けてください。信仰の家庭と信仰共同体と教会と国が二つの心により苦しみを受けないようにしてください。100周年記念教会が一つの心で神様を主人にして、神様の御言葉を愛し望み守る教会になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。